なんとの大主、受け取って千ギス。そもそも、この重平の凶は、大盆の悪人たる上、三千五計のうちに漏れ、主因感化の道理極上せり。物的、法的の激震なれば、東大寺、興福寺の大垣をめぐらして、のこぎりに手や切るべき、掘り首にやすべき、と千ギス。老僧どもの申されけるは、それも僧との法に穏便ならず、ただ守護の武士に問うで、骨の辺にて切らすべし、とて、武士の程度返しける。武士、これを受け取って、骨側の旗にて切らんとするに、数千人の大主、見る人、いくらという数を知らず、三味の中将の年頃、召し使われける侍に、向く馬の城、友時というものあり、初城の女院に侍けるが、最後を見立て祭らんとて、鞭を打ってぞ、馳せたりける。すでに、ただいま切り立て祭らんとするところに馳せついて、千番立ち加工だる人の中をかき分け、かき分け、三味の中将のおわしける、御そば地孔を参りたり。友時こそ、ただいま、ご最後の御有様、見舞いらせそうらわんとて、これまで参りてこそそうらえ、と、泣く泣く申しければ、中将、誠に志のほど信憑なり、仏を拝み立てまつって切らればや、と思うはいかがせんずる、あまりに罪不幸を覚えるに、とのたまえば、友時、安い御子と増老や、とて、守護の武士に申し合わせ、その辺におわしける仏を一体、迎え立てまつっていできたり、幸いに阿弥陀にてぞましましける、河原のイサゴの上に立てまいらせ、やがて友時が仮絹の袖のくくりを解いて、仏の御手にかけ、中将に控えさせ立てまつる。平家物語、巻11、重平の切られの2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は奈良に送られる平重衡が途中、北の方と対面する場面をお送りしました。いよいよ、かつて奈良を炎上させた、あの平重衡が奈良へと入ります。奈良の仏教勢力の反応が述べられていきます。それでは本文を見ていきます。なんとの大主、受け取って千ギス。奈良の僧侶たちが重衡を受け取って協議した。奈良の僧たちのセリフです。そもそも、この重衡の凶は大盆の悪人たる上、そもそも、この平重衡は大罪を犯した上に、三千五計のうちに漏れ、三千五計にもないほどの罪で。さて、三千五計の五計は、入れ墨であったり、死刑であったり、かなり重い五つの刑のことですが、それに該当する罪が三千種類あったと言われます。ですが、重衡のように寺や仏像を焼き払うという罪は、それらの前例に含まれないほどの重い罪だというわけです。主因感化の道理、極上せり。その因に応じた報いを受けるのは極めて当然のことだ。仏的法的の激震なれば、重衡は仏の敵、仏法の敵であって反逆者であるので。東大寺、興福寺の大垣をめぐらして、東大寺や興福寺の大垣を引き回して、のこぎりにてや切るべき、掘り首にやすべき、と千ギス。首をのこぎりで切るべきか、掘り首にするべきか、と皆で話し合った。さて、掘り首というのは、地中に体を埋めて首を切る刑だ、と言われています。かつて奈良を焼かれた僧侶たちの怒りは激しいものとなっています。老僧どもの申されけるは、老僧たちが申されたことには、老僧のセリフです。それも僧との法に穏便ならず、そのような残酷なやり方は僧侶の選ぶ方法としては穏やかではない。ただ守護の武士に問うで骨の辺にて切らすべしとて、ただ守護の武士に預けて骨のあたりで切らせるがよいと言って、武士の帝ぞ返しける、武士の帝と戻した。さあ、残酷な刑を受けることだけは免れた重衡ですが、それでも死罪は避けられません。武士、これを受け取って、骨側の旗にて切らんとするに。武士が重衡を受け取って、骨側の端で切ろうとしたところ。数千人の大主、見る人、いくらという数を知らず。数千人の僧侶たちや、見物の者が幾人いるか、数えきれないほどであった。いよいよ重衡が切られるか、という時に、一人の者が姿を現します。三味の中将の年頃、召し使われける侍に、重衡中将が長年召し使っていた侍に、 無垢馬の城友時というものあり、無垢馬の城友時というものがいた。八条の女院に侍けるが、八条の女院にお使い申し上げていたが、西郷見立て祭らんとて、無知を打ってぞ馳せたりける。重衡の西郷を見申し上げようと、無知を打って馬をかけさせてきた。すでにただいま、切り立て祭らんとするところに馳せついて、もう今、切り申し上げようとするときに馳せさんじて、千番立ち加工だる人の中をかき分け、かき分け、おびただしい数の囲んでいる人々の中をかき分け、かき分けして、三味の中将のおわしける御そば、地高を参りたり、重衡がいらっしゃるおそば近くに参上した。無垢馬の城友時のセリフです。友時こそ、ただいま。私友時はたった今、ご最後の御ありさま見舞いらせそうらわんとて、これまで参りてこそそうらえ、と、あなたの最後のご様子を見申し上げましょうと、ここまで参りました、と、泣く泣く申しければ、泣きながら申したところ、中将、重衡は言った。まことに志のほど信憑なり、本当にあなたの思いは殊勝なことだ。仏を拝み奉って切らればや、と思うはいかがせんずる。仏を拝み申し上げながら切られたい、と思うが、どうであろう。あまりに罪不幸を覚えゆるに、とのたまえば、あまりにも私の罪は深いと思われるので、とおっしゃったところ。友時、安い御子と造郎や、とて、友時はたやすいことでございます、と言って、守護の武士に申し合わせ、守護である武士と申し合わせて、その辺におわしける仏を一体迎えたてまつっていできたり、そのあたりにいらっしゃった仏像を一体迎え申し上げて出てきた。幸いに阿弥陀にてぞましましける。幸いなことにそれは阿弥陀仏でいらっしゃった。ちなみに、阿弥陀は一切の衆生の救済を請願した仏です。重衡のように罪深い者も救ってくれるかもしれません。そういう意味で幸いというわけです。河原のイサゴの上に建て参らせ、河原の砂の上にその阿弥陀の像を建て申し上げて、やがて友時が狩衣の袖のくくりを解いて、すぐに友時は狩衣の袖の紐を解いて、仏の御手にかけ、中将に控えさせたて祭る。仏の手にかけて、重衡の手に取らせ申し上げた。こうやって仏と重衡をつなぎ、救済を願う形を取らせました。この後、重衡は仏に祈りを捧げ、念仏を唱えながら切られました。首は般若寺の大鳥居の前に釘付けにされて晒されました。そこはかつて奈良を炎上させた時に重衡が立っていたところです。そして亡骸は北の方が受け取り、法海寺という寺で供養されました。その後、北の方大納言の助は尼となり、重衡の菩提を弔いました。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。なんとの大衆受け取って千ギス。そもそもこの重衡の教は大凡の悪人たる上、三千五計のうちに漏れ、主因感化の通り極上せり、仏的法的の激震なれば、東大寺興福寺の大垣をめぐらして、のこぎりに手や切るべき、掘り首にやすべきと千ギス。老僧どもの申されければ、それも僧徒の方に穏便ならず、ただ守護の武士に問うで、コツの辺にて切らすべしとて、武士の帝ぞ返しける。武士これを受け取って、コツ側の旗にて切らんとするに、数千人の大衆見る人いくらという数を知らず、三味の中将の年頃召使われける侍に、無垢馬の城友時というものあり、八条の女院に侍けるが、西郷見立て祭らんとて、無知を打ってぞ馳せたりける。すでにただいま切り立て祭らんとするところに馳せついて、千番立ち加工だる人の中をかき分け、かき分け、三味の中将のおわしける御そば地高を参りたり、友時こそただいまご最後の御ありさま見舞いらせそうらわんとて、これまで参りてこそそうらえ、と泣く泣く申しければ、中将まことに志のほど信憑なり、仏を拝み奉って切らればや、と思うはいかがせんずる。あまりに罪不幸を覚えゆるに、とのたまえば、友時、安い御子と造郎や、とて、守護の武士に申し合わせ、その辺におわしける仏を一体、 迎えた手待つって言いできたり、幸いに阿弥陀にてぞましましける。河原のイサゴの上に立てまいらせ、やがて友時が狩り絹の袖のくくりを解いて、仏の御手にかけ、中将に控えさせ立てまつる。本日の授業はここまでになります。